マルコによる福音書の記者はよく群衆という言葉を用います。本日朗読していただきました聖書の箇所でも7節と8節におきましてこの群衆という言葉が用いられております。これはギリシャ語のプレートスという言葉であって多数の人という意味であります。この用語は人数的に大勢の人たちということを強調している言葉であります。これに対してこの後に続く9節20節におきましては同じ群衆というふうに翻訳されている言葉でもギリシャ語のオクロスという言葉が用いられております。これは役人ではなく一般の民衆、一般市民という意味を持っている言葉であります。この群衆という言葉は社会的な立場というものが強調された言葉であります。主イエスキリストが宣教を開始された時多くの人たちが主イエスの身元に集まってまいりました。そして集まってきた人たちは皆一般の民衆でありまた市民であったということがここで強調されているのであります。同じマルコによる福音書の6章の32節から44節を見てみますと主イエスはこの群衆というこの群衆の5000人の人たちを集めて5つのパンと錦の魚で養われたということが記されています。その時主イエスは飼うもののない羊のようなそのありさまを深く憐れまれたというふうに書かれています。この群衆というのは主イエスによって羊に例えられました。羊は大変弱い生き物であります。ヤギでありましたら太い角を持って敵に対抗することができます。ライオンであるなら鋭い牙で噛みつき狼を撃退することができます。しかし羊は目が近視でありかつ速く走ることができません。また体は柔らかい毛で覆われており鋭い牙や爪を持っておりません。ですから羊飼いがいつもそばにいて守ってあげなければすぐに狼の餌になってしまうということでありました。群衆というのは政治的な力や経済的な力を持っておりません。また武器も持っておりません。そのためそれこそ群れを作って移動し力あるものに対抗するしかないということでありました。現代におきましても街頭でデモを行ったりあるいは労働組合が結成されるというのはこういった事情が背景にあるのだと思います。しかしその群衆の団結というものもしばしば脆弱であるということがあらわになるのであります。金銭による買収や地位の約束や家族を人質に取られるといった形で揺さぶられるということがあります。それでも抵抗する者は警察や軍の力で抑え込まれてしまうということになります。しかし弱くバラバラでなりやすい群衆も作り主である主なる神を知り神の戒めを重んじ共に行動することができたら信仰深いその王様を立てて勇気ある預言者に助けられ憐れみ深い祭司に伴われて平和と秩序を社会に回復することができたはずでありました。ところがとても残念なことではありましたけれども当時のユダの国の王様や 預言者祭司は群衆を守る責任というものを放棄し、自分たちの身の安泰や保身にばかり気を使うような人たちになってしまっていたのであります。そのため群衆は信仰と希望と愛というものを失ってしまっていました。群衆を飼うもののない羊のようにと主イエスが例えられたのは、そのような当時のユダヤ教社会の現実というものがあったからであります。神はこのように放置されているような群衆を深く憐れまれたということを主イエスはご自分のその働きを通してお示しにくださいました。御子主イエスをお使わしくださり、祭司や律法学者を指導するとともに、群衆が正しい信仰に立ち返り、責任と勇気を持って神と共に歩み始めるようにと励ましてくださったのであります。主イエスは群衆に神の国は近づいたと宣言されました。しかしその実現というものは、主イエスと共に私たち自身が正しい信仰に立ち返って、そして共に主と共に歩んでいくときに初めて実現されるものでもあるということを主イエスは私たちにお示しくださったのであります。そこで主イエスは12人の弟子をお立てになって、そしてこの多くの群衆を支え導くことができるようにという形を作ってくださいました。これは現在の教会の原型となったものであります。主イエスはシモンにペテロという名前を付けられました。それは岩のように固く揺るぎのない人という意味を持った言葉であります。ペテロが岩のような信仰を持ってこの良き働きをするようにという期待も込められていたのではないかと思います。またゼベダイの子ヤコブとその兄弟ヨハネにはバーネルゲ、すなわち雷の子という名前を付けられました。それはこの二人の兄弟が感情をあらわにするそのような性格を持っていたということを意味しております。けれども主イエスはそのことが悪いというふうにはお考えにならずに、正直でまた誠実なその二人に対して、それが良い形でまた用いられていくようにという意味を持ってそのような名前をお付けになったのではないかと思います。他にはアンデレ、フィリポ、バルトロマイ、マタイ、トマス、アルパヨの子ヤコブ、サダイ、熱心党のシモン、そのような名前をそのような名前でお呼びになりました。この熱心党のシモンというのは名前の前に熱心党という言葉が付けられていますけれども、熱心党というのは今でいうところの、国粋主義的な傾向を持った人のことを言い表しております。けれどもシモンはそのような前歴を持ってはいましたけれども、主イエスの弟子となることを通して神の御心を大切にし、それに従う人に変えられていったということであります。最後にイスカリオテのユダが選ばれたということが書かれておりますけれども、このユダは最終的にイエスを裏切った人でありました。しかし後で自殺したことを考えますと、やはり本当は真面目な人だったのではないかと思います。十二弟子の中にはいわゆる教養のある人はほとんどおりませんでした。それは当時のガリラヤ地域の社会状況というものをよく反映していることだと思います。しかし主イエスは教養はなくとも単純で実直な人たちを愛されました。 主イエスは人々を信頼して自分を委ねるということはなさいませんでしたけれども、心から弟子たちを愛しておられたのであります。当時もそうでしたけれども、今も未熟な私たちが教会生活を通してかろうじて信仰を保つことができているのは、この憐れみ深い主イエスのその導きによるものであると思います。9節で群衆という言葉、これはイエスに触ろうとして押し寄せたということが言われています。この9節で用いられている言葉は、この先ほど申し上げましたようにオクロスという言葉であります。一般市民、そして一般の民衆という言葉があえて使われています。この一般の民衆はこの主イエスキリストに大きな期待を持って近づき、またそこから恵みを受けようとしたのでありました。ここで語られている内容は主イエスに触ろうとして押し寄せたということであります。それは主イエスに触れれば病が癒されるというふうに考えていたからであります。本当は私たち人間が神に触るということは許されないことであります。しかし神はあえてそれを可能なことにしてくださいました。それはあくまでも神の憐れみによるものでありました。神がこの世に来てくださったということ、そして私たちと時を共有してくださったということ、そして私たちが触れることを可能にしてくださったということ、この一つ一つの事柄の中に実は神の深い許しと、また憐れみというものがあるということを私たちは見出していかなければならないのであると思います。もし神が私たちの意思や願いと関係なく、神ご自身の力で世界を平和と秩序の行き渡る場所にしようとなさるのであれば、それは簡単におできになることであると思います。しかしその場合、私たち人間に関わりのない形だけの平和と秩序になってしまうでしょう。血の通った誠の救い、誠の平和と秩序というのは神の憐れみと慈しみの中にあって、私たち人間が自分自身の手によって作り出さなければならないものであります。主イエスは弟子たちの中から12人を選び、弟子団を導くようにご指導なさいました。12人が主イエスから学ばされたことは、私たち人間の社会の中で常に謙遜であるということ、そして常に柔和であるということ、そして常に賢くあるということでありました。主イエスの語られた言葉がマタイによる福音書の11章28節から30節に残されています。すべて重荷を負って苦労している者は私のもとに来なさい、あなた方を休ませてあげよう、私は柔和で心のへり下ったものであるから、私の首輝きを覆って私に学びなさい、そうすればあなた方の魂に休みが与えられるであろう、私の首輝きは負いやすく、私の荷は軽いからである、そのように仰せになったのであります。ローマの兵士たちがユダヤの国の民を支配し横暴に振る舞うことがあったとしても、主イエスの弟子たちは彼らを武力で追い払おうということをせず、共に集まって礼拝を守り、正しい信仰に生きるということを通して現実の不条理というものと戦い続けたのでありました。これと違い、当時のユダヤ教徒はローマに抵抗し、紀元70年 エルサレムの宮殿も神殿も破壊され、その民族は解体されて散らされたといいます。ユダヤの民はこの時から特別な試練の時を迎えたのでありました。しかし、主イエス・キリストに従った十二弟子とその仲間たちは、主イエスの教えに忠実に守り、どこにおりましても礼拝者として、謙遜に柔和に生き続けたのであります。そのためローマ帝国は紀元312年に迫害をしていたキリスト教を自らの国教としてこの主イエスの教えというものを受け入れ、当時のヨーロッパ世界にくまなくこのキリストの教えというものが広げられていったのであります。さらにもっと昔のことを振り返ってみますと、紀元前586年、南ユダ王国がバブロニア帝国に滅ぼされましたとき、2万数千人の王族貴族知識人技術者が捕囚され、そしてこのバビロンの国に連行されました。そのとき預言者のエレミアはこの人たちに対して、無理にエルサレムに帰ろうとしないで、現地で礼拝を守り、信仰に生き、結婚し、子孫を設け、ここで平和に暮らしなさいと勧めたのであります。人々はこの預言者エレミアの言葉に従って、その異教の国において信仰を守り続け、そしてそれを通して、近隣の国々に正しい信仰というものを伝えるその役割を担ったのでありました。主イエス・キリストもこの預言者エレミアのその戦場にあって、謙遜で柔和で賢くあるということを人々にお勧めになったのであります。エレミアの教えに従ったユダヤ人はこのエルサレムに帰還をすることなく、そしてその役割を担っていきました。戦後日本キリスト教団はキリスト教のブームの中にありまして、教会員は増加し、そして献金額も増え、教会は大きく成長いたしました。しかしこれは必ずしも信仰深い人たちばかりであったというわけではなかったと思います。少しずつそのことによってこの教会生活から離れていく人たちも多くいたと言われています。そして現在は落ち着きを取り戻しておりますけれども、日本は西洋諸国の宗教、文化、技術をもう十分に吸収し、これを十分に使いこなすことができるようになったと言って、これからはむしろ日本的なものに目を向け、日本的なものに回帰する、そのような時であるというふうに考え始めている人たちもいるようであります。しかし、私たちの日本の教会が果たさなければならない使命や働きというものは、まだ残されています。信教の自由や基本的人権というものはまだ本当の意味で大切にされているわけではありません。医療や教育や福祉の分野においてかなりの程度まで配慮がなされるようになってきていますけれども、学校や職場でいじめやパワハラが収まるということはありません。近年人手不足が大きな課題となり、先行きが見えにくくなっていますけれども、日本の社会は神の戒めを重んじ、謙遜になって外国の人たちや気流者を受け入れて、隣人として分け隔てなく、そしてできる限り親切を示すということが必要であると思います。そうすれば私たちの課題というものは自然に解消していくことになるのではないかと思います。私たちはキリスト者はこの旧約聖書というものを、レビ記や申命記というものの中に 外国人や居留者に対して親切でなければならないということが幾体も書かれていることをあまり注目してくることがなかったのではないかと思います。主イエスキリストはこの旧約における律法、戒めというものを正しい意味でそれを継承し、そしてそれを現在に生かそうとなさった方でありました。今の私たちもまた同じようにして、この神の戒めというもののその心というものをしっかりと受け止めて、すべての人たちに対する慈しみとまた憐れみの心というものを私たちもまた常に持ち続けていかなければならないということが大切であるというふうに思わされます。主イエスは言葉においても民衆に神を信頼して希望を持つようにというふうにお勧めになりました。そして神は私たちを決して見捨てられることはないということもまた強調なさったのであります。そしてその証拠としてご自分を父なる神はお送りくださったということを強調なさいました。群衆にとって御子イエスの派遣ということが目に見える神の救いの印であるということであったのです。人々は主イエスのこの到来によって神の真剣さというものを目の当たりにすることができたのでありました。エコリューセオという言葉がこの使われておりますけれども、これは主イエスキリストに群衆がついていったというふうに翻訳されている言葉であります。このついていくという言葉、これはギリシャ語で固く結びつく、生死を共にするという意味を持った言葉であります。この群衆は初めは生死を共にするほどに主イエスに固く結びつこうとしたようでありました。現代において信仰の盲目性というものがしばしば問題にされることがありますけれども、それは信仰に付随する避けて通れないテーマでもあると思います。なぜなら人間は本来的に神様を愛するように作られているからであります。私たちは自分では気がついていないかもしれませんけれども、本当は私たちは心から神を愛し、また神と共に生きたいというふうに全ての人々が願っていますけれども、それがさまざまな形でこの思いを果たすことができないものですから、私たちは信仰というものを見失っていくということが多いわけですけれども、主イエスキリストはそのような私たちの思いをこの引き上げてくださって、そして神様を心から愛することができるようにと導くためにこのように来てくださったのであります。従いまして群衆もまた初めは固く結びつき、生死を共にするようなそのような思いを持って従い始めたということであります。けれどもその後群衆の一部の人たちは自分たちが望んでいた利益が得られた後、次第に信仰から遠ざかっていきました。この教会におきましても、医療教育福祉というものに教会は力を入れてこの参りましたけれども、そのような場を通して多くの人たちが信仰に触れるということがありました。そしてそれが長く続いていく方もおいでになりますけれども、しかし途中で別のことに気持ちが移っていって教会から遠のいていく人たちも多くいたのであります。群衆というものはどうしてもそういうような弱さというものを持っているということを主イエスはよくご存知でありました。けれども主イエスはそのようなことをよく知った上で、あえてこの群衆を一人一人を大切に対応なさったのであります。先日私は この私が理事長をですね、7年、6年間しておりました、新潟の、そのケアハウスと、そしてグループホームの、理事長を退任させていただくということを、申し出ました。そして、この後任のですね、教会の信徒の長老さんにですけれども、その方に、代わっていただきました。でその前に、この運営委員会で皆さん方にお話しする機会があり、あるいはまた職員の皆さん方にもこのキリスト教の施設の理念ということについてお話しする機会がありましたので、私はこの機会に私たちのこの社会福祉法人のこの元になっているこの浜松にあります精霊福祉事業団というところ、これをお作りになった長谷川保さんという方のお話をさせていただきました。ちょうど私が進学生の時に、45年ぐらい前の時ですが、東京進学大学の進学生の時に夏季伝道で浜松にあります精霊福祉事業団に派遣されて、40日間そこでご奉仕をさせていただきました。その時に、まだお元気だった長谷川保さんや、あるいはその仲間の人たちと一緒に時を過ごすことができた経験をさせていただきました。その中でその人たちの持っている信仰深さと、また情熱と、また献身的な思いというものに触れることができたことを、とても良い思い出だと思っていますけれども、そういった話をですね、職員の皆さんにも、またさまざまな役割を担っている方々にもお話をさせていただきました。でその中でですね、この日本における生活保護法、そして社会福祉法人法、これは昭和26年に成立したものですけれども、その成立のためにこの長谷川保さんが非常に尽力をなさったということ、そしてその時に香川豊彦という方も一緒になって協力してですね、この法律の成立にこの尽力してくださったということを改めて知りました。で実は 2,3 日前ですね、神戸親愛協会におきまして須磨神学会を持ちまして、そこで牧師7人ほどの方々とともに香川豊彦のですね、西宮一幕教会の牧師の橋本先生からこの香川豊彦のことについて詳しくですねお話を聞かせていただきました。で改めてですね、私たちはこの日本の社会において良き先輩たちを持ち、また多くの人たちの尽力によって今の日本の平和な社会、そして多くのですね、この困窮した人たちがこの救いを、現実的な救いを得ることができるようになっているということを改めて知らされてですね、感謝の思いを深く知ることができました。しかし現在はですね、この香川豊彦という方についても、また長谷川保という方についても知っている方はあまり多くいませんし、またその業績が今の日本の社会のある部分をですね、強く支えてくださっているんだということを知る人たちも多くはおりませんけれども、私たちはですね、それでいいというふうに思っています。私たちの教会がですね、縁の下の力持ちとしてこの時代、その時代においてその働きを担っていくように、また福祉の働きや、あるいは教育医療の働きをする方々、キリスト者の方々もですね、縁の下の力持ちとして、この働きをですね、残していかれたというふうに思います。そしてそのことを思いますときに、主イエス・キリストの憐れみ、また主イエス・キリストが持っておられたこの理解というもの、それを私たちもまた同じようにして与えられているのだなということを思います。私たちは、この決して目立つことのない働きが多いわけですけれども、そのことにですね、この気持ちをですね、このダウンさせてしまうのではなくて、 今私たちができることをですね、感謝してさせていただくということ、そのことが実は主イエスキリストの心であったのだということをですね、改めて思い起こしたいと思います。主イエスに追い出された汚れた霊たちというものが最後に出てまいりますけれども、口々にイエスのことをあなたこそ神の子ですというふうに証言したと言われています。汚れた霊たちも主イエスがお持ちになっている権威というものを感じざるを得なかったということでありました。しかしこの汚れた霊たちは主イエスに従っていくということはいたしませんでした。それは彼らがこの悪霊の頭であるベルゼブルに使えるものであったからであります。主イエスはこの汚れた霊に対しては、あなた方は決して私のこの働きというものを明かしするような、そのようなことはしないでほしいということを仰せになりました。それはどうしてであるかと申しますと、この悪を行う人たちが褒めそやす人たち、褒めそやすということは、その褒められている人が決して良い人ではないという、そういうかえって悪印象になってしまうからです。ですから、もし私に従ってくるのであれば、私のその働きを明かししてください。けれども、私に従ってくることができないのであれば、この証しをすることはしないでくださいということを、この汚れた霊に憑かれた者に、主イエスは命じられたということが言われております。私たちは、あなたこそ神の子ですというふうな、この信仰告白を、今教会においてさせていただいているわけですけども、私たちは自分の思いによってこのキリストに従っていく自由というものが与えられているということに改めて思い至らなければならないと思います。そして私たちは与えられているこの人間としてのその立場、あるいはこの自由性というもの、神様の愛というものにお応えすることができる、そのような自由というものを与えられている存在なのだということを覚えて、生かされているときにそれを十分に用いてまた表していくことができるものとなりたいと思います。あなたこそ神の子です、そのような信仰の告白を喜びと感謝を持っていつもすることができるものとなりたいと思います。お祈りをいたします。五大天の父なる御神、今日私たちはこのようにして礼拝を守る時を与えられましたことを心から感謝をいたします。私たちは罪深く、まだ愚かなものであり、あなたに従っていくことのできない弱さを持っているものであることを懺悔いたします。けれどもあなたは憐れみと慈しみを持ち、また許しを持って私たちを見守り、支え、励まし続けてくださっておられますことを感謝いたします。どうか私たちがその主イエスキリストのご慈愛にいつも心を留め、またそれに少しでも応ずることができるような、そのような勇気と思いを与えてくださいますようにお願いをいたします。私たちは小さな働きしかできないものではありますけれども、この社会の中において自分ができる小さな働きを一つ一つ担っていくことを通して、あなたに仕えていくことができるものとなさしめてください。この祈りを尊き主イエスキリストのお名前によって御前にお捧げをいたします。アーメン。